平成映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
はい、オンライン VHS レンタル店カセット館を運営しております後藤と申します。そして、
金沢映画祭を主催している、金沢映画の会の代表の小野寺です。
本日はスペシャルゲストとして、はい、金沢映画祭スペシャル小野寺、さん、
すべての黒幕
の名前なんです
か。生谷さん、
生谷さん、
銀行振り込むときにと名前
ああ
サポート
出ていただいて、
会場から
という、ね、
です
ね、金沢映画祭について、はい、全体的にまずはお聞きしていこうと思います、
はいはい、まずあれですよね。とにかく本当に、今日僕ら正直映画祭とか行かない人間なんですよ。地方の映画祭とか、
僕は、ね、国際映画祭あるじゃないですか。
祭りが嫌いなんですよ。
僕は好きなんです
よ。わかりますよ、ね、手拍子とか、ね、
そう、
みたいなロックコンサートとか僕はあんま好きなん
です、みんなで作るみたいな、めんどくせえな
本当にね、さっきもね、元宮館長が満員のお客さんで拍手をもらうのが素晴らしい、それこそが映画だって言ってたけど、僕は10人ぐらいの劇場が好きなんですよ。
アップリンクいいじゃないですか。
結構ガラガラって大体、
そうなんですよ。
小難しい映画やるとき満席ですよね。
ステイ様の映画を新潟で見ると大体そんな感じなんですよ。
まあ、どっちでもそうですね、
なんですけど、関西映画祭はこんなに通う、毎年通ってしまうぐらいなん
ですね。来ざるを得ないんですよ。
逆にお聞きしたいですね。
だってここじゃないと見れないから、
セレクション
しょうがない、泣く泣く来てるんですよ、
新潟とか。すごいアクセス悪いですよ、
ね、悪いですよ。東京行くのとね変わらない
電車ないです、
ね、ないんですよ。
車でめっちゃ時間かかる
す、宿問題っていうのもありますし、
宿
も
毎
回、ね、いやでも宿、いやもう金沢ブーム終わって宿は普通に取れるはずなんです
よ、去年がやばかったんです
よ。去年がなかったから、学会とかを金沢でやりましょうっていうのがあまりにも重なって、
新幹線開通とか、
去年ね、後藤さんが泊まった素晴らしい宿を教えてもらって僕はそこに今日2泊して、
どこですか、
忍たまラーメンの上の宿、
忍たまラーメン
あの東金沢のちょっと離れたところに、そうユニローズっていうなんかラーメン屋兼2階に宿屋があるみたいな、トラック、運転手御用達の店みたいな、
トラックドライバーはそこの前に
ジャリパン屋
い駐車場があって、そこでトラックの中で寝てて風呂も使えるんですよ。ただ宿もあって10部屋ぐらいある、
で朝食付きで
2500円、
安すぎ
る、めちゃくちゃいい。家にゲストハウスなんか泊まるよりも全然いいんですよ、一応個室ですし、
めっちゃいいんですよ。
そうなんですよ。でそれ、去年僕は泊まって、まあ、コストパフォーマンス最高だっていうんで、
もう絶対次からそこ全部泊まろうって思ったら2日しか取れなくて、今日はその近くの4000ぐらいのところです、
そうね、なんかタグナッツとかあのアパホテルとかアホみたいにこうなんか1万円とか、
ね、
最低じゃないですか、ひどいっていうこと
で、主戦度ですね、
ゼビゲバーですからね、あれはひどい、
じゃあそんな余談はさておき、はい、小野寺さんは今何歳でいらっしゃるんですか。
40歳です、
ね、40歳でしたか、お父さんがね、さっき聞いてびっくりしたのが35歳だったって。
え、若いですね。
僕より干支が一回りぐらい違うんですよ。
80年生まれですね、はい、75年生まれ
6年、
あ、6年あったんですか、ね、ということは世代的にはあれですよね、ひょっとしたらひょうきん族とか、
あ、ひょうきん族、
まあ
ひょうきん族ですね、
まあ、だ2ビートとかは僕全然あのリアルタイムで見たことなかったんです
けど、僕の2ビートっていうのは知らないですね。
後追 い、
ひょうきん族の竹ちゃんマン、
そうだから初めてたけしは、初たけしはたけちゃんマンですね。
じゃあ全員集合とかの後の世代ですね。
8時だよ、8時だよはやってたんですけど、裏で、でも親がダメって言って、
ひょうきん族なんかテレビでなんかやってたんで、そうなんですよ。だからもう川口浩探検隊とかもリアルタイムで見たことはないんですよ。
なるほど、
もうあんまりそうですね、知らないです、
あ、だからいいなって、なんかそのオカルトブームを体験した世代にちょっと羨ましいみたいなのがあるんですけど、ノストラダムスとかも終わった
映画飛行の岡村君と
ほぼためぐらい、そう、ためぐらいですね。
じゃあ一番最初にお小遣いで見に行ったのってどの辺の映画ですか。
結構すごい小さい、あ、ここのあの小1のぐらいから来てて、この下
宮古ホテルの下の劇場ですね、
はい、
その時なんかあの確か1983年で小1だったんですけど、うん、あの84年のゴジラに合わせて、
うんうんうん、
東宝の特撮大会って全部やっ、あったんですよ。
あ、チャンピオン祭り的な、
それを通いましたね。
あ、
よく覚えてます、
はい、
ゴジラは見ましたよ。沢口靖子ゴジラガール、新潟でバンダイ東宝プラザで見ましたよ
あ、じゃあ、うん、そう、それはもう子供ながらにひどかったですね、
ひどかったですね。
旧作がいっぱいやってたんですよ、
あの過去の昭和のやつの
面白いなと思って。
あ、まあ、旧作のゴジラそんな面白いな。
いや面白いです。
メカゴジラの逆算面白いです。
なんだろう、あ、子供がゴジラ大好きで、未だにもう前作品何回も何回も一日一緒に見てるんですけど、
じゃあちょっとここだって
ゴジラ出る場面短いから飽きないですか。いや、
あ、まあダメなゴジラ映画もあるんですけど、例えばキングコング対ゴジラとかすごい出来が良くて、
あれ面白いですね。今みんな
ゴジラ対メカゴジラも、
はい、
出来が良くて、
ちょっと本田監督は、
川崎の工業地帯の鍵っ子が主人公の、ゴジラ、ミニラ、ガバラ、オール怪獣、あれがめちゃくちゃいい映画で、団地のこの、
はい、ちょっとメタフィクションみたいな感じ。
あれと無理の量をいつか同時にしたいですね。
最高ですね。同じような話ですよ。まあいろいろあるか、ネタバレなら、まあ、はい、
だから、結構ジャンルが全部違うんですよ、ゴジラ映画って。
そうですね。もう世界が毎回リブートされてるような感じがあるんで。
小1からずっとこの年まで何回も何回も見続けてます、
はい、全然。それほどのゴジラ好きだったからこそ、はい、新ゴジラにドカンと来たわけですね。
バカにして、見たらびっくりたまにして、
もう予告編見てやっぱダメなんじゃないかって思ったんですけど、後
藤さん10回見たそうです
よ。いや9回です。マッドマックスが未だに乗り切れないんですけど、だから1回しか見てないんです、映画館では。でも新ゴジラは9回
あれゴジラ映画の中で一番面白い。そう、
本当
にレス・エヴァンスは問題にならないですか。
あれは
もう何の感じ、もう忘れましたよ。何すかあれみたいな。
ギャレス・エヴァンスでしたっけ、あんな。
あ、ギャレス、エドワーズ。
エドワーズ。
の映画も、もともと一緒に、息子と一緒に見に行ったんですよ。で、シン・ゴジラも息子と一緒に見に行ったんですけど、やっぱアメリカの方は子供も飽きてました
ね。息子さん5歳じゃなかったですか。
今6歳です。
で、洋画を見るんだ。
そうですね。
字幕とか。
ああ、ごめんなさい。機械でした。
機械で。
シン・ゴジラは、会議のシーンでは爆睡してたんですけど、はい、トゥットゥットゥットゥルルーの電車のシーンでバッと出てきて、
あ、それはもう刷り込まれてるからってことですか、過去の見て。
まあ、音楽は知ってたんですけど、まあでも、子供を魅了するっていう、シン・ゴジラ。
そんな楽しいことをしていたとは。
でも、小泉さんはシン・ゴジラ、まあまあだった
んですか。まあまあでした。
あんまり。
いや、なんかね、すごい面白かったんですよ。はい、一緒に見に行った南くんが、もうケチョンケチョンにけなしてて。
そうですか。でも、なんか町山さん信者とかそんな感じでしょ、その、
まあ、そういう嫌いはありますね。
過去の案のどうのこうの、どうでもいいです、そんなことは別に。もう、そういうこと、そういうこと、そういう話じゃない。
そういう話じゃない。
そこは、岡本喜八郎。
僕はものすごい擁護しましたよ。はい。面白かったじゃない
ですか。まあ、確かにね、隙はありますけど、隙があるからダメってことじゃない
ですか。そんなことないですよ、はい。でも本当に最初のゴジラが出てきたり、自衛隊戦うところとか。
最初のゴジラ出てくるシーンで、はい、本当にびっくりたまげたね、奇形みたいな。
ああ、気持ち悪いですよね。
気持ち悪いね。
逆に小泉さんはそこで、こけたんですよね。
あそこで、うわ、これ、こんな間抜けなやつがゴジラと戦うのか、はい、やべえって思ったんですよ。
あそこで。
あそこで衝撃でしたよ。
びっくりたまげましたね。
まさかあんなのが出てくるとは思わなかった
ので、あの演出の話をなんか、はい、3年ぐらい、塩田監督が金沢映画祭の映画の生態会場のオープンに来たのが、いらっしゃるのは2年前で、はい、その時の話で、なんか怪獣映画作るとしたらこう、最初の登場シーンで、もし奇形の怪獣が出てきたら、はい、みんなびっくりたまげるっていう話をされてたんです。それがまさに今回の新ゴジラ。ゴジラの奇形じゃないですか。
はい、そうですよ。気持ち悪い感じの。
教室でいきなり吐く知的障害者みたいな
感じで、目がギョロギョロして、そう、やばいやつみたいな、はい、基地外観ですよ、それ、はい、やばい、こいつやばいみたいな、
そうか、で、ちょっと柔らかそうなんで、本当にヘリの攻撃とかちょっと効きそうじゃないですか、
そうなんですよ、はい、
で、怪獣映画だと普通、戦車とか出てきても、まあ、お約束で、まあ、効かなくて、意味がないっていうのをなくしてたんで、そこもすごいと思って。
生っぽい感じがあって、
ここでね、釣り好きがいたらエラをちょんちょんって切って血抜きをして引き締めができると思いましたよ。
釣りはあれですもんね。
釣りが好きなんです。なんか魚に見えてました。
それで逆になんか、
そういうのに泊まったんじゃないかな。
そうですね、一応なんか深海魚かなんか魚となんかイメージとかモデルはあるらしいんですけど、でもそんな気持ち悪さがありますよね。
すごかったですね。
爬虫類っぽいような地形の寄生虫みたいな感じの気持ち悪い感じがあった。あれで前編出てたらもっと良かったかなって気もしない
も
んなん
で。あ、でもまあ変身してもうなんか目がね、あっちの方向いてる、
あ、それも論破ってるような感じで、
はい、でしかも別にまっすぐ進んでるだけで、でこうちょっかいかけられて怒って吐くぐらい、 わけのわからない感じ。
本当にさ、気違いかみたいな、近所のヤバいおっさんみたいな、うろうろしてる人よくいるやつか、トレンドってぐるぐる回ってるだけみたいな、そういう感じなんですよ。
何するかわからない
。やばいやばいみたいな。でも本当に最後の方の後半の、まあ、ヤシオレ作戦のところはもうひたすら本当にそれ純粋にボルテージガーって上がっても
で、音楽がすごいところがそのステレオだったんですよ、
はい、
サラウンドじゃなくて、
はい、あ、そうなんですか。
そうです。
あ
のゴジラの声もあのキメの音楽もあの昔のゴジラの映画から抜いてきて、
そのまんま
モノラルのを合わせてて、
アレンジで撮り直しはないんです。一回そういうのもやったらしいんですけど、やっぱりダメだと、もう当時のそのままやると、
ステレオじゃなきゃいかんのだと、
はい。
でそれで立川 の爆音を見に行ったら、立川は低音しか聞かせない爆音なんで、ゴジラの声とか音楽よりも戦車の音の方が大きかったって、ダメになっちゃ
うんです。なるほど。
まあこんなことで、うん、まあ
そうでしたか。まあゴジラに親しんで大人になったと。
いや、そうです。だから僕もあの平成ゴジラとか本当にしょうもないと思いながら子供ながら見てたんですよ。ゴジラ対スペースゴジラとか、なんだこれみたいな。
もうでもまあ子供好きですよ、スペースゴジラ。
あ、本当に。そうなんですか。
見てます。
へえ。
やっぱそういうのは純粋に楽しいってのがあるんですかね。
まあでもね、しょうもないですよ。
しょうもないですよ。ゴジラとモスラとか、くったらない変な尺意味が出たやつとか、しょうもなかったですよ。痛々しかったんですよ、ずっとなんか。
痛々しかった
ですね、はい、あれはね。だから今度のも絶対ダメだろう。
あ、だからあの時
期ったじゃないですか、金子修介監督のゴジラ。
あ、だからあれはだいぶ後です。
だいぶ後
です。あれは2000、あの21世紀になってます。
そうです。
だから、ファイナルオーズの後
です。デストロイヤーとかもあって。
ファイナルオーズの前で。
ファイナルオーズの前ですね。
だから、ひどい平成ゴジラがあって、樋口。ね、監督が特撮であのガメラやって拍手喝采を受けて、それを踏まえた上での
ミレニアムシリーズという形があって、でちょっとだけまあ持ち直しちゃっちゃ持ち直したんですけど、それでも別にまあっていうのだったんですけど、シンゴジラ一気に飛び越えてガツンって。
なるほど。まあ、でも金子修介版のゴジラ良かったですね。キノコグモ
です
よ。キノコグモ、
そうです。はい、ゴジラがビーって入ってボーンってキノコグモ、
あれはあのシンゴジラに帰ってた。
そうです。
ゴジラをね、オカルトとして扱ってるところも良かった
んですよ。怨念みたいな、あの009の太平洋のこれの回みたいな感じですよね。
一番最初にシンゴジラ見た時、尻尾に骸骨ついたんで、僕もあの日本兵の怨念が海からやってきたって思ったそうじゃないみたいですね。
そうです。まあ、あれはもう
ちょっとしたいたずらみたいな、
いたずらでもう どうとでも解釈してみたいな、はい、好きにしてくださいっていうような感じですけどね。ただ僕発声可能上行ったんですけど、まあ、ドン引きでしたね、僕は。
どうやるんですか。
いや、もう
見慣れ、無理やり感が、
無理やり感です。だから
もうそれこそまさにね、先ほど言ってた
祭り嫌い、
祭り嫌いの。
だから会議でソーリーって言ったらみんなでソーリーとか言うんですよ。
い
や、そんなんですよ。あとだから塚本慎也さんがなんかひらめくときのパンってやるじゃないですか。であれをみんな分かってるんで、もう30秒ぐらいか手やってて、でこうやってみんなパンってやったりとか、はいはいみたいな。あとそのヤシオレ作戦とかでこうてててててててってやったりとか、
ちょっとね、
ちょっとね、ちょっと
それは自然発生するのはいいんですけど、なんか、
うん、もう段取り組んでるんですよ、みんなも。
なんか日本人的ですね。
違うだなっていう、うん、はい、ちょっとそれは悲しかったですね。
なるほど。
はい、それちょっとなんか一歩聞いちゃったんですけど、普通に純粋に見るのが一番いいですね。
はい、はい、
ちょっと超脱線しまくってましたよ、ね、
はい、はい。
まあ、ゴジラの思いの丈も伺えてよかったですよ。
なんで僕はあのシンゴジラがもうちょっと期間が空いてたら関西映画祭やってたんじゃないかって。そう
です。来年やるんじゃないですかね。
いやわ。
シンゴジラあの昨日みたいな、一昨日か、ね、野外でやって爆音でやってくれたらもう最高ですよ。失禁しますよ。
ね、はい、最高ですね。
はい、まあ、という
そういうわけで、
はい、というわけで、まあ、あのいろいろ結構僕らでね、まあ、簡単なご質問みたいなのも、まあ、用意させていただいたりとかしまして、
はい、
まあ、いろいろあるんですけど、まあ、まずはあれですね、やっぱこのとにかく、まあ、僕らが魅了している、僕らだけじゃないですけど、みんなが魅了しているのはそのセレクション選択眼ですよね。はい、これなん本当に他の映画祭とかではまず見ないような作品が出てくるんですよ。
しかもね、ちょっと水をかけるようなところがあるじゃないですか。キラーエリートとかなんか本当に北京パーだったらもっと
埋もれてるや
つあるでしょみたいな。
キラー
そうだけど、
普通だったらゲッターウェイとか普通に持ってくるところを、
ゲッターウェイは今10時でやってるから
、だからなんかそういうほら、こう逆にこう楽をさせて、こうなんかね、
はい、
こう良作みたいの、
はい、
最悪じゃないですか。
はい、そうです。
損しない映画の選び方みたいな。
あ、そうですね。
ちゃんといかに観客に負荷をかけるか、は
い、
だから、
はい、バクチパン
ね、あの一昨日の野外の 土砂降りは最高でした、
ね、はい、最高でしたね。ただ僕らちょっと前後みたいな、
30分ぐらいでもうあんまり、
あの隣のビルの3階の部屋から上から見てます
。特等
席じゃないですか。
うちら客を濡らしながら、
いい雨でしたね。
妹誕生じゃないか、ドバーって水を降らしながら、
本当だよ。
あの絶叫組もだんだん元気なくなってくるのが面白かった。
あ、そうだ、
その程度が見て
最初の方うおーってなってましたけどね、はい。やっぱ疲れちゃう、続かないとか、ね、
そこをちょっと気合い入れてたら僕も、
ね、屋外にしては音もすごかったし、
そうなんですよ、
はい、そう、最初すごいその爆音の音をすごい心配してたんですけど、あの雨で完全に防音になって、ほんとちょっと道外れると聞こえなかった
です、ね、あ、そうなんだか、
すごい防音効果になって、はい、
よかったです。妹誕生の手下の太鼓がバーって出た時に一緒に和太鼓を叩くのかと思ってました。
いや、それもそれなんかそういう絶叫的なのはちょっと僕がなんとなく
抵抗
が違う、
ちょっと違う、ちょっと違う、最初にやって、あとは映画を純粋にっていうような感じですかね、うん、はい。やっぱその辺のところで選択眼としても本当に僕はとにかく今でも本当にこれありがとうございますって言いたいのは、
ね、あ、そうですか、
何年か前にやった時 あのジャッジドレッドやってくださったじゃないですか。あ、絶対やんないですよ、ジャッジ、東京の名画館絶対やんないです、ジャッジドレッド、
あれはだって、は
い、最高ですよ。
あれディズニーが持ってるんですけど、ディズニーの本社に問い合わせてやらせてくださいって
、割とそれはすんなりいいっすよって
感じです、
すんなりお金の払いなんで、いや、あれ最高ですよ、ジャッジドレッドは、
うん、ね、だって、ね、スタローンだったらもっといいコップランドとか、
ランボーやります
よ、あ、ランボーやりますよ、あれは純粋
で、いや、だからヘギンパもこうキレキレの戦争の花綿を入れていて、もう一つはまあ
こう、まあ、シーソーの上でこう両極端
のグダグダの、
はい、間違ってキラエリートだけ見てペキンパはいいやって若い人が戦争花畑パスしたら大変ですよ、ま
あ、そいつはそのダメなやつ、ね、
そう、
それはそいつの責任、
そうそうそう、責任、はい、
間の悪いやつ、
まあ、でもね、キラエリートはあのテレビで通信しててテレビが故障してあの上司がアナウンサーのふりをする場面は最高に面白いんですよ。
あと唐突に空港で露出鏡出てきた
し、あ、ありました
っけ、はい、今忘れました、
全く意味わかんないですけど、
敵の忍者出てきたりとか
でマシンがダーって撃ち殺して
で、はい、っていう、でも面白いですよ、あの最初から変なんですよ、始まりから、
は
い、妙ななんかこう変な雰囲気、
変な緩い間抜けた感じがあってですね、なんだろうこれはっていうような、うん、はい、まあ、でも他にはないですよ確かに、
ね、なんかあるんじゃないですか、多分我々にはわからないなんか、だから僕はわからないんで面白いと思います、はい、
なるほど、
なるほど、僕は見てないですけど、その昨日のねトビー・フーパーオールナイトだったマングラーみたいな感じで、
マングラー
結構マガマガしいものが、
マングラーマガマガしすぎです、今だって本当にブラックどころじゃない
やばいですよ、はい、ま
あ、
最後の
あれもテキサスでしたね、
テキサスでしたけど、まあ、南部の方のなんか
だったんです、うん、そのエリアが、ね、やばくて、
はい、そう、あ、そう、場所自体がやばくてっていう、うん、はい、
見た人はね、スポンティニアスコンバッションがすごい面白かったって評判でしたよ、
うん、いや、異常な、はい、
それも途中で暴走してわけわかんなくなるんですけど、まあ、とりあえずブラッド・ダウリフがもう怒ってるんですよ、お前らっ原発ぶち壊すっていきなりもう、
だゴジラと同じ話なんですか、
こんな映画はね存在すら知らなかったですよ、
あ、そうですか、
ね、まあ、普通に見てると思うんですけど、
日本で当時公開も知ってるはずです、
ね、なんで、はい、
あ、まあ、新潟でやってなかった、
全然知らなかったんだろう、いや、この時は僕東京住んでました、
あ、なんですかね、多分普通に、
なんか抜けちゃったんだよ、
抜けてる、
その時忙しかったとか、
まあ、そういうことはありますよね、
受験で忙しかったとか、
まあ、今度見てる場合じゃないみたいな、
ね、
あったのかもしれないですよね、
あるかもしれない、
は
い、
で、僕はですね、金沢映画祭素晴らしいと思うところは、
はい、
映画始まる前にアナウンスとか何もないじゃないですか、
あれも嫌じゃないです
か、で消えて始まる、
もう普通にスーって時間になったら
携帯切れとか言うの嫌じゃないですか、
嫌ですね、
ビーとかにもならないですし、普通に始まるんですよ、あれがいいんですよ、
まあ、実写会がそんな感じですよ、まあ、挨拶があるところとないところ
があります、はい、ありますけど、ごにょごにょごにょごにょ、今から始まります、どうぞお楽しみくださいと、めんどくさいぞ、一日
どうぞお楽しみくださいなんでね、
そう、
なんだみたいな、日本人で本当、テンプレ好きなんですよ、ね、こっちがこう、
切った、
ね、
いいじゃねえかみたいな感じで、ね、発生可能じゃ、なんだ、可能ってなんだみたいな話なんです
よ、絶叫可能ですかっていっぱい問い合わせあったんですけど、メールとかで、
はい、
あ、勝手にやれ
ない、本当ですよ、
それでダメですか、はい、そうなんです。
レベルを出しちゃいけないのかって話ですよ、
その辺がねいいんですよね、
うん、
自由にやってくれって感じで、まあでも確かに、でも金沢見ててたまに変ずっと喋ってる変なうざい客さんもいるんですけど、
あ、本当に
上映中に
いますよ、たまにこれこれこれこれ喋ってる
独り言、
はい、
あ、まあ
独り言とか隣にしか知らないですけど、
そういう時は、はい、観客の方が自治 あ、もうあの警備してください。
自警団的な。
自警団的な。お願いします
。割と人が喋ってるの好きなんですよ。
まあでも結構海外の、あの、前の映画館とか行くと、もう、もう、
喋ってます、ね。
喋りまくってて。
お前同士がずっとペチャペチャ喋ってるのか、
まあ実は僕もそれはそれで、
まあ、まあ割とそんなに、まあぐらいいいですよ。シーンって黙りこってるのもなんか違うかなっていうのもあるんで。
僕の映画仲間の南君はそういうのをね、手厳しく注意する。
そういうのはダメです
ね。よくないですね。ちょっとも
うちょっとね、こう緩やかに。
いい感じでいいじゃん、
携帯もまあいいか、はい、僕もそんなに、
まあ、前でね、ちら光が見えるのは嫌なんですよ。
ずーっとやってたらダメですけど、
そしたら僕はその人より前の席に移動します、はい、指定席でも、
はい、さっきの元宮館長トークの映画の時も隣にいたやつが携帯鳴らしなかったんですけど、
本当に
でもまあ別に目指すからいいやみたいな感じで、
まあ、まあ、間の悪いやつ、
まあ、まあ2年数は何だろうな、それ途中から来ましたから、
本当うろうろしたりしてね、
何なのみたいな、はい、まあ、いるんですよ、シン・ゴジラで、もうちょうどゴジラの背中が光り出してからトイレ行くやつとか、バカじゃねえんだみたいな、なんだこいつって、まあそういうのもいいんですけど、まあ、
まあそういうのもそういうのとして、
まあ、それも含めて、まあ、映画体験なんですよね、うん、
まあ、あんまりね、
そうですね、
きつく規則とか言いたくないんで、
まあ、というところが、まあ、あったりとかするんですが、まあ、やっぱりそのね、それでも本当にセレクションっていうのがやっぱりとにかく素晴らしくて、
全部洋画の場合、あの、金沢映画祭で字幕付け直すんですか。
あ、まあ、今回は結構いっぱい作りましたね。
大変な苦労ですね。
大変な苦労です、
フィルムセンターとかで借りたやつとかそのままってことなんです
ね。フィルムセンターは、まあ、あの、当時のプリントなんで付いてるんですけど、
デジタルとかで海外で日本で出てないやつとか
をやる
とき
は
毎回やってっていう形なんです。アリスもなんかボランティアの方にお願いして、
まあね、はい、なんか、あ、まあ、だからそれ関わったじゃないですか。
あ、ちょっとまあやりましょう、うん、あ、まあ、あれ感じ
で、ね、ビッグスライドショー前見た時は、あの、上映に合わせて、
ビッグスライドショーはプリントなんですよ。
プリントなんです
ね。フィルムなんで、そこには焼き付けられないんで別で、
そうそうそう、投影して、投影して別枠みたいなところで、
はい、あれはそうしないと、
今回もそのシステムですか。
そうですね。
あ、
なのでちょっとずれると思いますが、
なるほど、
そこは、あの、差し引いて見てください、
そういうね、もういちいちなんか文句言うアホがいるわけですよ。だからあれなんですか、あの、おとといの夕夜さんのやつとかもなんかいたんじゃないですか、あの、早く終わったことに対してなんか文句言ったバカがいるんじゃないですかね。
いや、そんなことない、それは見てないですけどね。
あ、なるほど、
まあ、あんなね、ヨボヨボのおじいちゃん見たらもっとやれとか言いづらいですよ
いや、でも通りにされただけでもう満足ですよ。
そうそうそう、だって、そうそうそう、踊ったもん、踊りが見れた、
あ、そう、あれ最高、素晴らしかったですよ、はい、そう、壇上上がった途端に急に生き返ったように
ローリングストーンズで踊り出すという、
は
い、
素晴らしかったです
ね、はい、
まあ、ゆうやワークスは、まあ、あ、でもあれはまあすごかったです
ね、
は
い、そうですよ。
だから今回のもそのゆうやさん特集、あ、ちなみに今回あの 3日目なんですね、僕らね、今喋ってるの。
そうですね、あ、そうだそうだ、そうそうそうそう、でも小野寺さん今40歳だったら全然、はい、内田裕也作品の後期の後期、
多分初めて見たのが、はい、コミック雑誌なんかいらないを多分小6ぐらい見たんですよ、はい、なんかそれは
ビデオとかテレビ、
テレビで、
あ、テレビ、
ゴールデンウォー劇場で
最初見ました。
あったんですか、
あれは、はい、そのフジテレビの社長さんか会長さんがその裕也さんの支援者らしくて、あれコミック雑誌なんかいらないけど、最初上映、劇場も決まんなかった映画を、テレビでやって、
はい、小学生殺されるような立場の人
たちですか、
ね、だからすごい、あれこそロックですよ、その、あの時間帯にあれを流すっていう、で小学生が見て、こう好きになって、この30年後に、
それからもう過去作品もこりゃ大変だ、時代よりはただごとじゃない
し、その後すぐブラックレインも見て、
ああ、なるほどなるほど、
あれもゆうやさん映画です、ね、あれもゆうやさん映画です、
高倉健映画でもあり、
でゆうやさん映画って大体イコール、あの、安岡力也さん映画でもあるだ、今回も多分全部安岡力也さん、
ね、マニ文章でも出てました、
ショベンをかけてました、
ショベンかけて、ショベンかけて、
どうですかマニ文章、
最高でしたねものすごい元気が出ましたよ、
は
い、
あのゆうやさんの演説が、
はい、俺は知っている、
そうお前らが下り顔で、
あれこそネットネットなん
かいいだろ、
それはさせない、
許さない、見殺しだ
ワニ文書はね、見たことなかったから
最高
です、最高で見れてものすごい、今回
もね、これもプリント苦労したんですよ、これ日活の映画なんですけど、あの、日活に問い合わせると、はい、 あもうプリントないです、うん、DVD でやりましょうかとか言って、はいはいはい、あまあ、DVD はちょっと嫌なんでっつって探したら、うん、フィルム国立のフィルムセンターに1本だけあって、それを借りてきて、
でもね、ワニ文書と餌食そんなに時期違ってないのに、餌食の方はもうセピア色になってましたよね、まあ、
東映の管理
そうなんですよ、適当なんですよ、ね、
そうか、
餌食を見られたのも本当に素晴らしい。だからなんかバースシアターでなんか、亡くなる時に1回やったらしい、僕は行かなかったんですけど、
それは僕があのリクエストしたやつ
です。あ、そうなんですか、
はい、なんか橋本何でしたっけ、あのアイドルの
女の
子、橋
本愛じゃなくて、
愛、
愛、
あ、見に来た、はいはい、見に来たみたいです。
へえ、
エジキとゼイリブを僕はリクエストしたんです。は
い、ああ、なるほど。
ちょっと野獣をバスシアターで見たら、はい、それもね、あのセピア調でしたよ。
まあ、フィルムで。
とりあえず、まああのまあ、元宮、ね、映画劇場の田村さんも言ってましたけど、まあ、とりあえずもう、はい、フィルムは本当に劣化するんで、
そう
です
ね。
はい、まあ、当然、
まあ、仕方ない、
はい。でもあれですよね、あの、大野さん、前になんか、まあ、そんなにもうフィルム原理主義者ではなくなったみたいな話は、指定されてました。
そうですね、まあ、はっ、うん、まあ、はっきり言って、デジタルの方が、
まあ、綺麗だし、
綺麗、
はい、まあ、まあ、いい絵で見られるのが一番、
ただまあ、ね、今回フィルムでやったやつは、もうフィルムでしか見れないんで、
すけどね。
だからまあ、うん、もう、で、ユーヤワークスは VHS ですからね。
ユーヤワークス、
VHS です。
VHS、しかも8ミリビデオじゃないですか。ね、だけど、音はむっちゃいいですね。
そうなんですよ。だから、VHS、本当にビビって、あの、爆音にして、音よくて。
ね、だから、音は、あんまり、そう、録音レートみたいのは、関係ないのかな、みたいな、う
ん。なんか言ってたんですよ、あの、VHS って結構テープ太いじゃないですか。割と情報量が入るみたいで。はい。
バカにできない
ね。あの、ルーブル美術館の時に、ダブの音楽がビューンって、もう、低音で、ビリビリビリ、うん、むっちゃ気持ちいいってなって。
俺、前の方で見てたんで、すごい、ガンガン来るわけです。うわ、すげえとか。
下手な最近ね、あの、北の新人に送られてくる、
はい、
あの主映画、うん、映像はもう今めちゃくちゃ綺麗ですけど、音がもう全員ボロボロで、
音が7割って元宮館長はおっしゃってましたね。
みんな内が、あんま分かってなくて、
そう、
内
が白にして録音とかもなんか言ってるか分かんないみたいなのありましたから、ね、だからそういう意味ではね、昨日、まあ、小泉さんはご覧にならなかったですけど、僕は最高だと思った灯火、
灯火ね、
録音がちゃんとしっかりしてました、セリフも全部聞き取れましたし、
あれはハッピーアイランドの時にちょっと
音が、あ、やっぱり、あ、そうですね、ありましたね、ハッピーアイランド
も、ここの登板の時も小林監督にちょっと音ひどいな、で、あれも10万円か15万円ぐらいかけて、はい、あれでも作り直させたんですよ。静音したんです。静音したんですけど、あのレベル。
それは。
でもまあ音のことは言っときましたよ、
ね。なるほど。
やっぱ重要ですよね。
重要です。うん。
でも灯火はあれですよ。
はい。
灯火は多分、
まあ、灯火どうでした？
いや、最高ですよ。
あ、そうですか。
はい。僕もあの回転とかたたりとか、あれ好きなんですよ。
宣伝に困ったんですよ、僕。あれ、まあ、あの映画の内容としてじゃなくて、その要は、どうやってこれをあの、まあ、お客さんに見せるかって、
分かりやすい売りはないですもんね、そういう。
昨日のトークであんまり話が噛み合ってなかったと思うんですけど、はい、やっぱちょっとあんまり東方東亜的なことはやっぱ若いんで、はい、やっぱ全然全く共有できなくて、
通じなかったですか、今日か
通じてなかったでしょ、
通じなかった、僕見てましたけど、はい、ははみたいな感じで、
でちょっと困った、
サスペリアのキャッチコピーとか
そんな
ちょっと世代がちょっともうあれなんです
かね、まあ、ね、だから映画はまあ内容もそうなんですけど、なんかその映画を撮りまくる雰囲気って大事ですね、
大事ですね、
なんか、
はい、
伝説なんかね、
正直共犯感じゃないですか、
あ、まあまあそうなんです、ちょっと真面目なんですよね、
そう、
うん、嘘は平気でついていいと思うんですけど
ね、
そんなこと言ったらカランバ見れなくなります
ね、カランバね、カランバ肝心のあの腕もげるシーン僕見たんですよ、全く覚えてなくて、エアロビシーンしか覚えてない
だから緩いよ、ほのぼの
シーン、本当に緩い、
ほっこりしましたよ、
ほっこりしました、
なんかもうああってなんかいい
塩梅な、日本語ナレーションもね、
そうだから邦画みたいでしたよ、
まあ、昔のドキュメンタリー日本語のナレーションになってました、うん、アメリカンバイオレンスとか、
そうそうそう、
あれがいいんです
よ、ね、あれがいい
んですよ、
はい、
あれがいい、そういう意味ではあの今日
ドキュメンタリーは吹き替えにするべき、
そう、ドキュメンタリー吹き替えなんですよ、
確かにね、はい、字幕が2個出る時とかあります
もんね、めんどくさいですよ、下と横に出てみたいな、追い切れないんですよ、そんな大したこと喋ってないし、めんどくさい感じで、なんであの今日の朝見たの公職日本聖望屋も、小泉さんご覧になってないですよね、
僕はパスしてしまいました、
あんまりそういう幻のフィルム的なものには興味ないんですね、
あのね、ちょっとね選ぼうと思って、
あ、まあ体力が
グリーンドアを見た時にあまりにつまんなくてその匂いがすごいポスターからしたんですよ
まあ似たような感じはあります
ね、つまんないですよめちゃくちゃ、あの75分、
安心しましたよ、
75分の映画なんですけど僕3時間ぐらいに感じて、早く終わってくれないかなって、あ、まあ、ただ最初の15分は めちゃくちゃ面白かったです。
あのアニメなんですよ。
僕ね、本当にもう50前なんですよ、47で。だからもう1日3本までが限界だって思って。
昨年去年の規模あれじゃ無理しちゃって、もう 4,5 本ぐらい見たりとか。
4本5本見ると3本寝ちゃうんですよ。
わかりますよ。
だからそのセレクションが、これも金沢映画さんある意味面白みでもあるんですけど、
団長の思いで切るものは切らないといけない。
どれを見てどれを残すかって自分で判断しないといけないところが、
でこの目玉のをあえてこう見にくい時間に入れて、
ね、そうだからね、多分ね1本目に結構いいの並べてる気がするんですよ。
今日で言うとこのビリージーめちゃくちゃいい映画なんですよ。
あ、本当に。そうなんですか。僕まだ、あ、じゃあ買います。
めちゃくちゃ感動しますよ。
まだ買ってなかったんです。買います。じゃあ買います。
これ本当に映画なんだ、まあなんか虐待のことされてる子とかも出てきて、いい映画です。本当に
僕はクリーザキは絶対見るので、アキラとビリージーどっちを見ようかって思ってたんですよ。
アキラは爆音で前半の15分だけ見たりで出たらいいんじゃないですか。
でご飯食べて帰って
くる。あの出だしめちゃくちゃやっぱ、
ね、上がりますね。
あそこだけでいいです。
なるほど。確かに
で15分見て出たら本当にでも15分で1600円の価値ありますよ。
なるほど。
だってアキラもプリントなんですよ。
あ
で、アキラ、あ、僕、うん、アキラもここで見たんですよ。
ロッキー
小6の時に、
うんうんうん、
でアキラって僕、まあ、バーンってやられて、はい、もう映画館で2回見て、その後レーザーディスクも買って、うんうん、で
僕は、ね、漫画がすごい好きで、
漫画好きで
1巻の黄色いやつがもうとにかく面白くて、うんうん、1巻だけもう何十回読んだか分かんないぐらい、
あの全部コマ言えるぐらい読んだ。
でも2巻からすごいテンションが下がったんですよ。
あ、そうですか。
最後の方はもうあんま覚えてないぐらい で、はい、でその多分 1,2 巻の時に映画できたじゃないですか。
4巻です。それに
比べると映画はそうでもないぞっていう印象が未だに強くあります。
本当にあの感動して、で、まあレーザーディスクで買って、はい、で DVD で買って、まあブルーレイで買って、大友監督がなんか一番最初の出来が気に入らなかったみたいで、その都度作り直してるんですよ。
やってます。音とかも毎回あれですもんね、うん、
でそれが僕は後のやつすごい嫌いで、あの最初のやつのすごい野蛮な感じが、荒い感じがすごい好きで、
洗練される前
で、だからあえてプリントでやったんですよ。
なるほど。
じゃあ見ますよ。
全然あの、
しか
も作り
見るしかないですね。整えちゃってるんですよ。そんな話を聞いたらもう見るしかない。
あの背景とか白いとかあったり
して、はい、あ、なるほど、はい、
それを整えちゃって、はい、整えたらダメだと思う。ブレードランナーもそうですけど、
そう、めん
ど
くさいです。ET とかスターウォーズもそうだけど、特別版とか言って CG とかで補正して、
それで地獄の黙示録が今回劇場公開版ですよね。
だからやっぱ一番最初、まあね、なんか自分で嫌なとこあったと思うんですけど、彼女も、でもそれ関係ないですよね。
そうだからね、これ特別編見たらすっきりしすぎて、なんか地獄の黙示録見た気持ちがないぞって思った
んですよ。地獄の黙示録もこれあの、まあ、爆音調整とか見たんですけど、はい、もうわけわからないですよね。
全然わからない。何言ってんのかな。最初見た時に何
をするのか、ストーリーもまああるんかないかわかんないですけど、とりあえずなんか面白い、
やばいものを見た、やばいものを見て返されたっていう、
見ちゃうと最後まで見ちゃうという。
そう、そうだけどね、主人公がね何もしないんですよ、最後の最後まで。
傍観者、
そう、
要は地獄巡り、
ボートに乗ってうろうろしてるだけなんですよ、だから何回見ても面白い。
そう、プレイメイトのシーンも良かったし、
素晴らしいですね。ただまあ最終日は期待の新人とビッグスライドショーを見るので、
そう、僕は9月に見たので、
ああなるほど、
新潟でシネウィンドで見ました。
結構樋口さんは気合い入れて音調整しました。
あ、
まあヘリコプターの音がすごいなってましたね。
そうでしたか。
ジエンドもね、
あ、いいですね。結構そのあと先によっては逆に、これ小野寺さんむしろ嫌いなんじゃないのって思うのがたまにセレクションされてるのが、あと嫌いというか、そのロッキーホラーショーとか結構逆に、だってそれこそ絶叫上映じゃないですけどあれじゃないですかって思うんですけど、
いや、そうですね、
はい、なんかむしろ嫌い
そうみたいな。これはほらオールタイムベストなんで、観客の方が
選ん
で、そこはもう完全に興行の立場みたいな感じでっていう好き嫌いと言われてなるほど。あと黒沢清監督もどっちかあったらなんかそんなに好きじゃないのかなと思う。
いやもう、
そうなんですか。
あの完全に90年代の時にこう、映画青年だったんで、
キュアとか素晴らしい
と思います。もうアイドルですね。
でもスイートホームとかそんな世代
です
か。
スイートホームは、あ、そうか、小6の時に一人で見に行きましたね。
僕も東宝で見ましたよ。
そう、なんかテレビで5連覚えたら見ました
でも、うん、あのね、あの当時の日本映画で面白いなと思いましたけどね。人体破壊描写がすごいんですよ。古舘一郎が溶けたりとか、
あ、いいですね、うん、あのレイアウトとかマキューみたいな感じでドロドロドロドロ溶けた感じとか、はい、
だからポイントちゃんと押さえてましたよね。お
お、そうですね、まあ、クリーピーとかも絶賛されてます、
うん、とりあえず封切りには見に行きますね、新作。
でこの中で今回そのカリスマが選ばれてるのはなんかどういう、
いやもう完全にアナーキーな映画なんで、はい、
合同映画って言ってね、うん、あれ見たことないんですよ、
見たことないんです
か、僕は見てますよ、はい、あ面白かったですよ、
あれだ、
え、これだけじゃないですか、
ラスト覚えてないんですか、黒沢清ね、そんなに好きじゃないんですよ、
う
ん、
でもそういう人いますよね、
あのね、デビッド・リンチは気持ちがいいんですけど、はい、黒沢清のまったりしたのはね、
あのだから
眠くなっちゃう、
こう長回ししてパンパンみたいな話じゃないですね、なんか、うん、そういう人いますね、
そう、なんか
僕はそれに、お
ー、塚本慎也も苦手なんですよ、
塚本さんとかまた
ちょっと
熱い、
アグレッシブ、
ちょっと違うんじゃないですか、
そうですけど、テンポ感みたいなのが、
でもタキシー映画は好きです、
タキシー映画は好きなんですよ、
僕も大好きです、
僕も大好きです、もちろん、
好きなのと嫌いなのとあるんですけどね、
あ、そう、あ、でも僕あれですよ、あの今回その公職日本聖母屋と元宮映画劇場の見た上で改めて思ったんですけど、やっぱりみんながやってるからやっぱ偉大な映画なんじゃないかって改めて、
あ、みんなやってるかはだから、はい、あれ、ソナチネの後でしたか、
ソナチネの後です。あれの後に事故ったんですよ。
あれこそ嫌い、あれこそ嫌いエリート的な。
そうそう。
キレキレの、ソナチネって完璧じゃないですか。はい、もう
そう、もう完璧な。
ぶち切れた。
気高い映画
で。で、次、みんなやってるかで、あ、もう、あ、笑いもできなかったんですよ。で、どうして、
はい。
で、ソナチネスノーがすごかったんで、面白いぞっつって友達を連れてって、ちょっと本当に悪いことしたなって。ただそれ以来見てないんで、今見たらめちゃくちゃ面白いかもしれない。
いや、結構定期的に見直してますけど、
野外でやりたいですね。
ああ、いいですね。
みんなやってるかを、野外でやって、どんな空気になるかなって。
いや、でも当時、淀川流さんは絶賛してましたからね、みんなと。
じゃあ、やっぱ間違いない。
間違いないんですよ、やっぱり。
なんかあると思います。
竹下さんは全然やらないですね。
いや、だから、逆に好きすぎるとちょっとなんか、だから黒沢監督も、
はい、なるほど、
うん、だって金沢映画祭の前身で一度お呼びしただけで、それ以来、
あの復習はやってます、
ね、あ、まあ映画はやってますけど、ね、はい、まあ、あのゲストとしてお呼び
する、ああ、そうそうそう、はい、でもあれです、明日とか今回最終日、北に新人の審査員として黒沢清さんもいらっしゃいます、ダンカンさんもいらっしゃいますよね、
あ、ダンカンさん、
はい、僕としてはぜひね、みんなやってるかの話とかちょっとお聞きしていただければと思うんですけど、はい、
強靭カットのね、
ああそうです、もうやばい、元祖強靭カット
の主人公がね、はい、で今回まあ3本ともそんな感じなんで、
そうですよ、僕も期待してますよ、特にさよならバッドサムライが一番見たいです、
もう監督今入って見てますね、
あ、マジですか、はい、あ、
このまんまですけどマスクしてました
もん、ああ、さらにやばい感じなんです
でも出てるあの女性陣が可愛いんですよ、しかもみんな脱いで、かなり脱いでて、あ、どういうことなんですか、自主映画のあの女の人たちってすぐ脱いでくれるんですか、
はい、お金払ってんじゃないですか、
ね、あまりそういう人いますよね、
わかんないです、あ、それはなんかうまくなんか一応ちゃんと上映するからみたいな、なんかうまいが口で言ってるんじゃないですかね、
すごいですね、
はい、だからちょっと前にもなんか期待の新人でオールナイトやった時に変なおっさんが毎回変な女子高生のコスプレみたいな毎回させておばさんになんか撮って変、うん、セルフドキュメンタリーみたいな変な映画があったんですよ、それも全然なんか変気持ち悪いおっさんなんですけど、うん、毎回でもその女優の人が毎回いろんな人が出てきてちゃんと結構抜きはなかったでしょ、
抜きありました、
ありましたよ、
なんか的な才覚がある
だからなんなんすごいなって、
とりあえずもう褒めまくるんですかね、
なんなんですかね、
ね
え、
だってそんな出ててくれるだけですありえないじゃないですか、普通にこんなこと、
ね、
しかも脱ぐなんて、はい、こんな聞いたことないようなおっさんとかの映画で、
洗脳してるんじゃないですか、
でもそれだけでもやっぱりそのあれですよ、才能というかスキル
すごいですね、
ですよね、だからそれやっぱすごいなって、
うん、すごい、
やっぱ思っちゃうんですよね、まあ、小泉さんは、はいはい、ちょっと小泉さんに対して他にいろいろご質問とかありますよね、
そうですね、はい、まあ、本当に生涯ベスト1をまず聞きたいんですけど、ベスト5でもいいですよ、
めちゃくちゃ愚問、あのベストなんとかも嫌いなんですよ、
あ、ダメですか、
ああいうの、
はい、まあ、じゃあベストじゃなくてもいいですけど、単純に思い入れあるポンポンって感じで、今みたいなその黒崎良さん
とか、まあ、アキラ、
あ、ちなみにアキラ以外はダメですか、大友作品、
え、
アキラ以外の大友作品はダメですか、
はい、まあ、メモリーズは、
スチームボーイとかは、
あれひどいです
ね、ひどいですよね、スチームボーイは、
いやだ僕が悪いんかと思って、10回ぐらい見たんですよ、
頑張りますね、
好きじゃないですか、
俺が悪いんじゃないかな、息子もあの、はい、蒸気機関車好きなんで、息子とも見てたんですけど、はい、まあやっぱ子供の反応もあんま良くなくて、
子供男子にすらならない、
アームズ、
いや、子供は鋭いですね、アームズはなんか、キャラデスターとか監督じゃなかった、あのスチームボーイつまんないですね、
そうですね、
面白くないですよ、どこでやって、
で実写とかひどいじゃないですか。
ひどいです。
だから それな人がアキラをこういじってるんですよ。ダメでしょ。
ダメですね。
じゃあなぜアキラは特別いいんでしょうね。
やっぱりなんか異常な当時の
異常なテンション
が出ちゃったんじゃないですか。
スタッフもみんな駆け出しのアニメーター多かったらしくて、
もうみんながみんなみなぎってるような、その時にしかできない奇跡のあれがあった
んだ。だからそれを爆発がなんかね、後からいじり直したらダメ
です。ごにょごにょ、ルーカスだってね、今どうでもいい話したじゃないですか。それと同じですよ。
は
い。
押井監督はどうですか。
ああ、今回最近パトレイバーと、パトレイバー2を
実写のやつ、
あ昔の、あ面白いなと思って、人に面白いですね。
はい、やっぱ面白いですね。はい。
ただあ、そっか、あの変な飛行機のやつがひどかったですね。
飛行、
あつまんないですね。
ひどかった。
面白いですよ。
話がつまらない。
何話してましたっけ。なんかブツブツブツブツ
ブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブ
ツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツ
ブツブツブ
ツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツ
ブツブツブ
ツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツ
ブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブツブ
ツブツブツブツブツブツブツブ
ツブツブツブツ何と何が戦ってるか分かんないですけど、
結局何が戦ったか分かんない
です。でも面白い。あ、でシン・ゴジラちょっとね、押し守る感ありましたよね。
全然ありましたよ。
状況、
そうです、
あの、ね、状況だけで進んでいく。
押し守るが実写でやろうと思ってできなかったことができてるのはシン・ゴジラだって思って、
押し守りかって、
はい、でもなんかテレビブロスで載ってたんですよ。押し守りはシン・ゴジラ語るっていう風に。でも全然、いや、あれ僕がやってることは違うからとか言って、でも絶対嘘です。で超悔しいと思ってます。
そういえば映画批評の人たちなんであんなシン・ゴジラ叩くんですよね。
叩いてるんですか。
高橋良樹さん、かなり叩いてて、大阪で喧嘩になり、
喧嘩するほど叩くんですか。
喧嘩になりで、柳下さんも叩いてて、で田辺さんもなんか言ってた
けど、田辺さんも あのフィルムは燃やせって言ってるんです
か。
で進撃の方がひどいじゃないですか。
進撃
の巨人、脚本とか最悪じゃないですか。
最低ですね。最低だよ。
進撃の巨人、田辺さん褒めてましたよね。
そう、どっちかというと進撃は映画評は割と擁護じゃないですか。
政治力で。
ダメです
か。そうだと思います。なんてシン・ゴジラだって最高ですよ。あんな気高い映画はないっていうぐ
らい。面白かったですよ。もう一回見ようと今思ってますよ。後藤さんに話を聞いてから。
で今回、そうか、押井守で思い出したんですけど、なんか人狼を、やろうかな
って
つまんないですね。
人狼はちょ
っと最初の暴動シーンは結構明らかになっていいんですけど、ストーリーがひどいですね。お前らも何くなんか恋愛で
ぐだらぐだ昔日本やみたいなことやろうとしてるな、なんか
バカだと
何やってんのみたいな、ひでえなみたいな。
脚本が最低でしたね。
ダメ俺って感じですね。で、シン・ゴジラ、結構僕って、あれなんです、ごめんなさい、ちょっとエヴァとかも嫌いかなと思ってたんですよ。
あ、大好きですよ。
それもあったから、シン・ゴジラとかも、もろもろエヴァになったことがたくさんあるじゃないですか。
あ、だから、なんか、エヴァンゲリオンの変な女性キャラとかは全く理解できない。
は
い、
あ、僕もそうです。キャラはどうでも
いい。綾波なんとかとか全く理解できない。
あ、そうです
よ。むしろ気持ち悪くて。
気持ち悪くて。
やめてくれって感じなんですけど、はい、生き物感がすごい好きで。
人ですよね。
なんか、白い貼り付けられてるやつの下に足とか出るじゃないですか。
はい、
あのゴジラの尻尾と似てますけど、はい、ああいうのとか最高ですね。
危険感ですよね。
危険感
、はい、
あれ、あの人、あの発想どこから来てるんですかね。巨神兵もやったんでしょ。
そうですね。デザインとか絵コンテとかそういう部分がやっぱりあの辺のグロテスクな感じって、
あれどこから来たんですかね。
でもあれはでも過去のだってあんまり関係ないですよね。
じゃないですか、
ね。まあ、でもやっぱり
そんなないですよ。
まあ、ウルトラマンとかでも一部あのガバタンとかジャミラとか、まあ、と一部ありますけど、ブルトンとか、だからそこをさらに発展させた感じがあるんじゃないか。あとはまあ本人から出てくる、まあ、天才性みたいなとかだと思うんですけど、
あれがもう毎回やられますね。
やられますね。はい。まあ、でも9は、9ボロクソで言ってましたよね。
9はね、
あなた
あれはなかったことにしてほしいと。
だから歯が大好き
なんですよ。そう。だから、9なしでまた新たな9を作ってほしいと、本当に口を酸っぱくして言ってるんですよ。
歯と信号じゃ結構、歯のあの、最初のこのグニャグニャって出てくる人と、はい、あの、信号じゃの最初の登場シーンがすごい、
やばい
っ
す。
かぶってて。
感じは、
あとあの朝のシーンの音楽とかも結構一緒
で、いいですね。あの日常な感じのところとか、
旧長田君にしてほしいですね。
ねえ、
あの廃墟で ピアノとか最低じゃないですか。
最悪ですよ、あん
なもん。BL 展開みたいなやつね。
廃墟でピアノ弾いて、詩を朗読とか最低じゃないですか。
気持ち悪い、
もう、実写映画館が。元々あったシナリオをなくして、あれにしたって言うじゃないですか。だから元のシナリオで作ればいいんですよ。
作る。
いやダメな感じなんですよ。だから、進撃の巨人も、ピアノでしたっけ、なんか、真っ白い部屋の中で変な、くだらないやつ。
最低。
最低ですよ。リンゴかじったり変
な。あれがわからない、あれがダメってことわからないやつはもうダメですねって。
すごいですよね。もう演出以前の問題。あんな思いついた時点でアウトですよ、あんなのは。
そうですね。
演出できちようがない。
思いついた時点でボツにしなきゃいけない。
漫画でも割とありますよね、あの。
ありますよ、ああいうの。だだっ広い中で、ポツンと変なのがあって、くだらないな。メトロノームだけとかカチカチしてるとか、ダメな。ダメなのがあるんですよ。やっちゃうんですよね。
うん、
押井守の作品とかでやっぱそういうのは出てこないだけ、やっぱり押井守はやっぱ頭がいいというか考えてる部分があるんじゃないかなと思うんですよ、
ね。ちょっとキワキワは言ってますけどね。
ええ、うん、でだからシン・ゴジラも僕は巨サイターのメンバーとかあんなどうでもいいですよ。あの辺は気持ち悪いって感じですよ。
巨サイターって何ですか？
あ、キャラクターですよ。
はい、キャラです。はい。
キャラクター。
あのだその巨大生物対策チームで出てくるじゃないですか。
でも進撃のあのね巨人のキャストと被ってたんですけど、はい、進撃の巨人だと完全に白地に見えたんですけど、今回白地には見えなかったんで、やっぱ監督のか脚本かわかんないですけどね、脚本かな。力量でちゃんと役者さんのせいじゃないですね。
そうなん
です。進撃が来るの。
長谷川博己とかも本当進撃見た時はなんだこれって感じだったんですけど、
う
ん、
ただあのそう。人が並んでる時のこうそれだけの良さっていうのはないですよね。あのたけし映画とかなんか、
はあは
い、なんか食堂とかでほら男が 4,5 人座ってるだけで結構なんか、
ジョニートみたいなな
んかねなんかこう見ちゃう感じ、うん、あれは一切ない、うん、
それだけでいいんだねみたいな、はい、
信号じゃない一切スーツのかっこよさとかも一切なかった、
ないですね。たたずみとかた
たずまい、竹志賀ってほらファッションもかっこいいじゃないですか。なんか
そうですね、
いいんですよ。
そうあれがないですね、それはないですね。
やっぱそこはまあアニメなんですかね、まあ、
オタクで
やっぱりオタクでアニメだからやっぱり、うん、絵だけで見せても意味ないじゃないですか。アニメって動いてなんぼなんで、だから動かないとやっぱり何の絵にもならないっていうのは、そこはやっぱり実写とアニメの違いなのかなってありましたけど、
タランティーノ全然しないですね。
あタランティーノね、
でもまあ世代的には、
まあ、世代かぶってて、まあ、まあでも、うん、タランティーノもなんかこうなんか、はい、うん、なんか昔いっぱい見てたんでなんつうかちょっと逆に、
まあまあ、リアルタイムで劇場で見たらまあいいやみたいな、
うん、そうですね、逆になんか、
そうです。
でもまあやるとしてもレザーバードックスぐらいですかね。
そうですね、いいですね、
うん、そうですね、レザーバードフロムダスクぐらいしか見直そうときにならないね。
レザーバードックス、
ね、ション好きですよ。まあ普通ですけど、
パルフェクション今見たらダラッとしないですか？
わからないですね、最近10年くらい見てないから。
なんかダラッとしてそうな感じ、
なんかただ長くて、だからヒートフルエイトも広くなかった
です、うん、そう
なん
ですか、ね、最近の全然ダメです、
ダメですよね、
はい、ヒートフルエイトはなんか、はい、あの話が3時間でしたっけ？
3時間です。
それが逆になんか意味あるのかな、なんか僕にはわからない意味があるのかなと思って。
小屋に着くまでに1時間ぐらい。
いつでも殺せるじゃんって思って。
あ、そうだ、それが全部。
下にいたわけじゃないですか。
辻褄が合ってないんですよ。
来た瞬間にむしろ。
バカし合いとか関係なくて、あんな荒くれ者だったら別に。
何の関係もない。ずーっと下に待機したのかって話
です。
でもそれ、そういう隙の大きさもなんか分かってやってるのかなみたいな。なんか。
多分めちゃくちゃ頭いいと思いますよ、絶対、タランティーノは。はい、失敗はしないじゃないですか、そういった意味では。
そうですね。
はい、こけそうなんて絶対自分は直接監督とかかんないじゃないですか。
あ、まあ、イングレスパスターとかはね、普通に面白かったんじゃないですか。
そうですね、あれは良かった。
女の主人公の魅力が今一つで乗れなかったんですよ。
あの人ってあれで終わったんじゃないですか。他出てないんです
か。出てないですね。その対策は出てないと思いますか。ちっちゃいの出て
ます。車のやつに出たんじゃないですか。
デスプルーフ。
デスプルーフ。
いや、違うんですよ。関係ないんですよ。出てないと思いますよ。はい。
デスプルーフの前ですか。
あ、そっか。
そうです、そうです、そうです。あ、そっか、そうですね。その前ですよね。
デスプルーフはいいんじゃないですかね。
デスプルーフ
はいいんじゃないですかね。あれは、あ、そうですね。それこそもう、まあ、あれ、まあ、関西が向きって言っちゃあれですけど、なんかそういう。うん、
まあ、ラップダンスが長くて辛かったっていう記憶がありますよ。
あ、
無駄に長いですね。
そう。
だからそこだけはタランティーノがリスペクトしないですよね。
キルビル2とかちょっときつかったっすね。
え、俺、キルビル2はもしかしたら1に争うこと好きですよ。
はい、あれはどの辺がいいんですか、ね、
ゆる。ハードボイルドでいいじゃないですか。
あれがいいなら嫌いリート絶対いいですよ。
いや、1はダメなんですよ。え、1は嫌いなんですよ。
1はなんかよっ、なんか良くも悪くも覚えてないですね。
本当に
悪かった
じゃないですね。恥ずかしい、恥ずかしいって感じです、
ね。2がもうゆるゆるで辛かった。
そう
です
か。
でもキラーエリートいけるんじゃないですか。
多分ポイントが違う気がする。
キラーリートのその次のザ・チャレンジもいいですよ。
本当に
ジョン・フランケハイマーが京都でゲリラ撮影して、うん、スコット・グレンが京都の街で刀へっぴり腰で振り回してるんですけど、もう通行人こうやってもうなんか笑いながら見てる許さが最高の、でもちゃんと首チョンパが出てくるんで、
最後の侍
面白いですよ、うん、あ、三船と白船で
来ます、中村さんも出てますし、はい、なんか豪華キャストで
出ます、三船おじいちゃんですね、
そうです、
あ、そうですね、だって80年代ですか、とかでもね、もうそれぐらいの時ですもんね、はい、そういった意味ではその高橋宏さん的な作品とかもあんまりどちらかというとお嫌いなのかなと思ってたんですけど、
いや高橋宏さん大好きですよ、あの映画の間っていう本、
高橋宏さんのその喋ってるらっしゃるあれとかはすごい、あの僕の方の本とか面白いんですけど、高橋宏さんが勧めてる映画とかは結構、
マブゼ博士の遺言見たことあります？
いや、ないんですよまだ。
え、これ見た方がいいですよ。
マジですか、うん、
あ、そっか、ここも考えてあって、この、はい、木曜日の前、あ、22日って木曜日でしたっけ、
はい、祝日の日で、
その前オールナイトあるじゃないですか、田舎ホラー大前科、
これが面白そう、
そう、田舎ホラー大前科を見て、うん、さらに、マクベスからこの日石の勝利まで全部見てほしいですね。
繋がってくるんですか。
繋がってきて、はい、で、まあ、マブセあたりでも頭はもう疲れ、完全に疲労で、もう正常な判断できなくなってくると思うんですよ。でその後に石の勝利でヒトラーの思想をこう
完全に洗脳、
空っぽの中に吹き込んだらどんななるかっていうのを見たい、観客がどうなるか、
考えられてるん
ですね、
はい、石ね、あ、あ、はい、お名前をいただけますか、
はい、マブゼ博士の遺言なんて存在すら知らなかったですよ、
めちゃくちゃ面白い、
ドクトルマブゼとか知らないですか、結構他にもシリーズってあるんですけど、マブゼ博士シリーズみたいな感じ でその中でも遺言が一番面白いと言われてる、
あ、これがだからそのフリッツラングがそのナチスに協力求められて逃げる前にドイツで撮ったやつなんですけど、まさに本当ナチスのあれ予言してるような映画で、
33年、
でその後の映画がこの医師の勝利なんですけど、医師の勝利の字幕もかなり気合入れて作ったんですけど、なんかヒトラーは割と変なこと言ってないんですよ、割と納得できる、とりあえずこの段階ではユダヤ人差別とか一切言ってなくて、
そうですね、
で言ってることはその貴族とか身分制とか差別をなくす、我々は一つだと、で肉体労働者の君たちもそんなバカにされないようにするとか言ってて、結構なんかで平和を実現、やたら平和平和言って
るんですよ一番上張りするくせに、
するくせにもう平和、うん、平和って言うんですよ必ず
言ってましたね、はい、もう何年か前の見ましたけど、
金沢映画祭で字幕を せっかく作るじゃないですか、でもここで上映して終わりですよ ね、
終わりですね、
もったいないですよね、
そうっすね、
なんかどっかでお金払って
新潟でやってください、
あ、でもやれるならやりたい、シネマート新宿で
金沢映画祭スペシャルみたいな、はい、やればね、えなんか金沢映画祭行けない新潟の人が来ますよ
ちょっとこっちまで来るの、
それはちょっとじゃあ僕企画出しますよ、シネウィンドっていう市民映画館、150人ぐらい
しかないんですけど、そういえばシネウィンドからなんか女性の方が問い合わせありましたね、
本当に
ロッキーフォローショーやりたいんですけど、あ、
言ってた、
なんか、は
い、それ金沢映画祭言うことなんですか、
いや、なんか忘れました、なんか相談を受けて、
そう、はい、若いスタッフの社員の人が勧めたがってるんですよ、
やればいいんじゃないですかって言われて、
そうか、じゃあちょっと企画出しますね、いいじゃないですか、
いいですね、
田舎ホラー大前回ってください、
やりますよ、
フロンボ遊撃隊 VSAKK、
まあ、ただ50人集まらないとダメって言われてるので、
もう50人、でも新潟の金沢より都会なんじゃないですか、
そうですね、だから東京の人も来るんじゃないかな、金沢映画祭を新潟でやるよって言って、田舎ホラー、まあ、だからこの連休でまたここ来れるわけないじゃないですか、東京の人がだからそれ
は間が悪い、
新潟で
ちゃんと代償を払わないと面白い映画に、
僕らも今回前日参加じゃないんですよ、一回東京と帰るんですよ、ね、そうなんです、はい、僕一回今日帰って、
ウォーターパワーみたいなのに明日ずっといなきゃいけないじゃないですか
いやいや明日のおでんも面白いですよ、
そうか、ちょっと仕事を持ってきてるので、
はい、僕らも実は一番見たいのが田舎ホラー大前科なんですよ、でも両方いないんですよ、僕ら
そうですよ、いや僕は一番見たいのウォーターパワー、
セリフやばいですよこれ、
あ、見たいな、もう
お前ら、はい、トロンボはハエみてに交尾してウジ虫みてに増やがってとか
ねえ、
暴れん坊とね、
暴れん坊将軍最後ですよ。
あ、いいですか。そう、あ、村長、
村長も言ってましたよ。
暴れん坊村長、こい
つは推しでつんぼで、あの内田裕也のことを、
なんか裕也さんの演説最高でしたよ。
最高でしたね。
俺は知っていると
。お前らが生き残って下り顔でなんかインタビューで答えているのを知っているみたいな。俺はそんなことは絶対させない。
ツイッターで、ツイッターでうち俺に絡んでくるやつ言いたいから。
あ、言いたい。面倒くさいことむにゃむにゃ言ってください。だってこの暴れん坊村長とクローン VHS あれですもんね、日本でソフト化されてないですし、もう見る機会ないんですよ。
これはいい。
こっちは VHS が
ソニーボーイが出てるん
じゃないですか。ソニーボーイはワイルドボーイっていう名前で30、うん、まあ
ありますよね。
こっちも独裁者って名前で VHS があ
るんですか。あ、それちょっと勘違いしますもん、うん、はい。クローン坊はないですもんね。
あ、ソニーボーイいいですよ。本当にひどい話なんですけど、はい、感動するっていう。
ギビットキャラダイン出てます。でこれもブラッド・デイリー出てるんですよ。あ、スポンティニアス・コンバーションの人。
そういう時ってお金どうなるんですか。花沢映画祭小野寺さんにどのお金どういうふうに払えばいいんですか、ね、
じゃあ、あ、そうか、じゃあ京都南会館みたいにしましょう、なんか、うん、お金もらいました。
そのままね、うん、あの元のとこだけに払うわけにいかないので。あ、元のとこってどこから許諾得てるんですか。
あ、外国の会社でもうバラバラですね。
あ、じゃあ外国の会社に
結構
言わなきゃいけないんだ。
南会館で8月やった時はトロマだったんで、うん、結構融通聞いて安くしてくれたんですけど、割と高いですね。ソニーボーイなんか1000ドルですね。
なるほど、5万円、普通5万円ですからね。
1000ドルっつったらまあね、
まあまあ、10万円ですよ、12万円ぐらいか
な。悪魔の生贄2も1000ドルでしたね。
あ、
おかしいじゃないですか、なんで悪魔の生贄2ソニーボーイは同じくらい。
本当ですよ。
そんなバカな。ね、ロバート・マーティン・キャロルとか誰も知らないんですよ、このソニーボーイの監督。何か撮ってます、こんな人。
知らない。あ、ソニーボーイ知らない。あ、ソニーボーイはあの外国では80年代のホラー映画のベスト10とかに選ばれる、
ね、そんな有名というか、ね、あ、そう、カルトみたいになってるんですか。
カルトですね、は
い、
じゃあその辺そっか、10万円か、1000ドルか、
まあ基本そんな金額で、あのトロマとかだと安くして
る。シネウィンドだと無理だな、お客さん
そんな。だから京都南海館とかも、それでも必死で、ね、宣伝して、集めましたね。割と海外の高いです。
150人しか入れないですからね、まあ、2、3回やればいいのか。
まあ150人、うん、入ればいけると思いますけど、なんかここの東部も全然入んなかったんでしょ。
28人でしたよ。夕張の後だったらよかった
な。東京の
タイミングは、あ、な
るほど。東京の後ですね。
無垢の祈りこそやったらいいんじゃないですか。
無垢の祈り、そう
ですね、いっぱい来ると思いますよ、
はい。ただ無垢の祈り普通になんか僕がやらなくてもプ、
まあ、
ログラムされそう。
まあまあまあ、
そうですね、はい。そう、あ、ここでもう一つご質問があったのが忘れてたんですけど、あの逆にもういろんなものをやってますけど、やりたかったけど今まででこれはやれなかった作品っていうのも
山ほどありますね、
はい。今回もあれですよね、勝新の座頭市を、
うん、
そう、座頭市ね、あの優也さん最高じゃないですか、
はい、最高ですよ、はい。
俺はろうそくみたいなもんだ、自分の身を削りながら世の中を照らして、抜け抜けという悪党ね。
公開時に見たっきりなんで忘れました。
あれやっぱ作ったとこ倒産しちゃってて、どこに問い合わせていいかもう分かんないんですよ。
結局分からずじまい
かけちゃって、後で言ってくださいって言った
ら、あ、だからフィルムも分かんないんです、どこにあるか。
そもそも素材がないから
で、まあ映画ってよくそういうことがあって、その、うん、まあ、会社が潰れちゃって、もう行方不明というのは割とよくあること。
フィルムセンターにもないんですか。
ないですね。
ああ、そういうことあるんだ。
中村玉夫さんに聞いたの。
あ、聞きましたよ。
あ、はい、
中村玉夫さんの事務所に聞いてもやっぱ、
はい、うん、
分かんない。だって潰れてますもん。
あ、まあ、
なるほど。
まあ、家で管理するわけにはないですが、他に何かあります、そのそういうこれやりたかったけどやれなかったみたいなのって、まあちょっとたくさんあるかもしれないんですけど、
そんなんば、そんなのが多いですけどね、今までやったやつ。
是が非でも、じゃあ何か機会があったら今でもやりたいっていう。
僕 GM やってほしいんですけど。
GM？
キアヌ。あ、ダメですか、はい、
つまんない
、ものすごいつまんないですよ。
あれをなんかバックオンでスクリーンで見たら絶対なんか生まれ変わる気がするんですよ。
ね、近年午後のロードショーで見たんですよ、はい、したらインターネット世代をだいぶ予言してますよね、時代を。
あれいいと思いますよ。
思い出すんでした
っ
け。たけしもなんか適当な英語喋ってたりとか感じますし、ドルフラングレンも出てますし、
結構ずっこけますよ。
まあ、こけますけど、
あれ当時、はい、 前評判すごい高くて、みんなずっこけたんだよね。
小林さん、みんな小林さん、はい、キアヌと竹下共演みたいな。
そう、だから、はい、それこそマトリックスが出るまで、腑に落ちる、ちゃんと飲み込める SF 映画がなかったんですよ。
そうそう、マトリックスの前に、マトリックスみたいなのいっぱいあったんですよね、実は。
そう、
いっぱいいっぱいあったんですよ。バーチャル、
バーチャルウォーズとか、しょうもないのが。
フィリップ・ディック原作みたいなやつ。うん、
いっぱいあって、結構舐められてたところに、ね、最後にマトリックスが来て、マトリックスはそういうのを代表作
です。そうですね。電脳空間ものみたいなのが一気にちゃんとこう市民権を得たんです
けど、今見てもかっこいい。
マトリックスか。いや今見るとちょっと、
あのね、デジタル感をあんま出さずにアナログ的にやろうとしてるんですよ。
あ、そうですね。それはわざとやってましたね。おっしゃる通
り。そう、かっこいいんですよ。
はい、でもやっぱりその
フィンチャーとかどうですか？フィンチャーは。でもまあ、
ファイトクラブ、ファイトクラブあるじゃないです
か。あ、そっか、ファイトクラブ。
デビッド・フィンチャーの、あ、デビッド・フィンチャーでどんどん面白くなってますよね。
そうですね。
あれが好き、ベンジャミン・バトンとか好きですけど、
ね。あれでも変ですよね。
あれが面白かったですね。あれほら、あの、だんだん老人からね、赤ちゃんになって死ぬじゃないですか。なんかあれが感動しましたね。赤ちゃん死ぬ場面は割と子供がいるんで。
切ないですね。今見たら泣いてしまうかもしれない。
関西映画祭でやらなくても直球で割とそういう、まあ、オーソドックスじゃないですけど、っていうのもまあ普通にお好きなわけですかね。
全然、
ま
あ、全然ジャンル偏ってないです
けど、はい、全然血も出ない首も飛ばないけど、まあ純粋に
血も首も出ない映画いっぱいありますからね。
まあまあたくさん、まあまあありますけど、はい、まあ、そうですね、まあ毎回やったり、あと今回あれか、ドキュメンタリー映画っていうのは、カランバーぐらい。
え、山あるじゃないですか。
あ、そうです、あ、山はあれ僕見ましたよ、あれ何年か前の時で。
これ、
ご覧ください。
はい、監督が2人。
これ山じゃないんですか、山なんですか。
山野と書いて山って。
あ、そう。
監督2人殺されてますよ。
そうです。
ヤクザです
。これも、これもなかなか見る機会ない。
医師の勝利もドキュメンタリーで、カランバーもドキュメンタリーだし。
そうですね。
だからフレデリック・ワイズマンの映画とかでも結構ファーザー映画祭で初めて見た作品とかも多かった
です。あ、そうですね。
ありました。はい、だから結構あのワイズマンの映画って東京でもやったりするんですよ。あのアテネ・キナスとかめんどくさいところでやったりとか。でもあの多分ミサイルとか東京でやってるんじゃないですかね。
ミサイル一番最初にやったのがうちでしたね。でもその後はやってましたけどね。
あ、なるほど。はい、僕初めてミサイル見ました。すげえ面白いと思った。ほらこんなクソガキみたいなやつにミサイル、核ミサイルのボタン託していいのかみたいな。
あ、なんか核ミサイルを撃つこう手順が複雑で、その練習をずっと撃つ。
DM 基地の日常をずっと撮って
る。うまく打てたらやったーって若者たち。
うわーって、はい、あの小僧の
同時になんかこうやってピッてやったりっていうの
エッセネ派と新兵組んでみました
よ。ああ、基礎訓練。
もし基礎訓練もしかった。時間
で。あ、そうですね。じゃあそろそろ1時間、あんま長くなると聞く人が大変だから。
はい、これはですね、ちょっと最後でまあお聞きしたいところで、まあ、はいはい、ちょっと答えられないところあるかもしれませんけれども、今回ですね、金沢映画祭の一応あのファイナルと銘打たれて今回やってます、で、初日にゆうやさんがゲストにいらっしゃった時に、まあ、ゆうやさんがモデラさんに対して、俺もニューイヤーズロックフェスをもう43年やってるんだから、あの。モデルさんに対してお前もあと関西合わせ 4,50 年はやらないとダメだとおっしゃってましたが、それを対してどうい
ややりたいですやりたいですね。
行かなくなってしまいましたね。
皆さんお金ください。
わ、は
い、
かりました、
わかりました。
お金があれば、
はい、
ただやっぱ場所問題は、まあ、
場所もお金がうなるほどあれば、あ、割と映画祭、
はい、
場所があれば映画祭をやる感じのお金は結構お客さんがね、うん、結構来てくれるようになったので、だいたいいつも目処がついてるんですけど、うんうん、
はい、
会場をね、何か自前で持てたらスーパーフリーなんですけど、
ね、そうですね、
好き放題できますよ。毎日オールナイトできますよ、
なるほど。
あの美術館はもうなんか貸し切りになってそうなるじゃないですか。
いや、今さ、な、小さいですよ。
まあ、ちっちゃいですね。100人ちょっとしかいないです
よ、ね。で、椅子もあれでしょ。
そう、あんなんで。
あんなスクリーン4分の1ですよ。
はい、うん。オールナイトもやれないですしね。
音もね。
まあまあ、っていう微妙な。
でもまあ、ゆうやさんに言われたんですけど、あんま贅沢言うなよって。小さいとこでもいいじゃねえかって、うんうん。それは問題じゃないよっていうことは、ゆうやさんに言われました。
なるほど。
とりあえず、その、はい、なんか、一回やめるともう、
ああ、モチベーションを下がっちゃう、うん、
っていうのは言ってました、ね。
はい。じゃあそこは僕らサポーターにかかってる部分もあるわけ
ですね。そうですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがたいです、本当に。
いや、とんでもない。もうこれからも僕らもね、まあ、微弱ながら、
はい、ね、
サポートしていきたいとは全然思っていますので、
はい、 ファミレス映画館のリスナーさんが割とサポーターになってくれてるん
ですよ。ですか、あの僕だって宣伝してくれましたもんね。
僕らあのサポーターいいよみたいなこと話してたら、それを聞いてあサポーターになりましたって
。だからあれだけ並ぶと我々がサポーターとしての旨味がなくなってしまう。サポーター前はね、あのロビーでくつろげたのが、はい、今もう満員電車みたいな
普通に立ってますからね。サポーターとか
っこいい。ありがとうございます。
ありません。
ところで、まあ、今後も川崎さんも行きたいというのを、
はい、そうですね、
僕らも思っています。
心強いお言葉をいただきました、
はい、ありがとうございま す,、
ね、います。他に楽しみがないですのでよろしくお願いします。
こちらこそ。
じゃあどうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。